お小遣い帳、子供の家計簿、を作ってみよう。お小遣い帳は、小学生の高学年くらいからであれば使いこなせてきますが、小学生低学年ではまだまだ難しいです。慣れてしまえばいいのですが、大人でも家計簿をつけるのに困惑している人も多いかと思います。もし難しい人は、使った分のレシートだけは必ずもらうようにして、レシートをノートに貼る、というだけでもいいかと思います。楽しく使うことも学ばせたいのに、お金の管理をあまり厳密にしすぎると子供にもストレスですし、親子喧嘩の原因にもなります。お小遣いを持たせると同時に、どんなお財布を持たせるか?も考える機会が必ずあります。最初のお財布は、子供と一緒に買いに行って、自分で選ばせるのがいいかと思います。ちょっと大人な気分にもなりますし、財布を持つだけでワクワクした気分にもなるかと思います。お小遣いの管理をどう教えればいいのか。子供のお金をどんな風にしまっておくのがいいのかと考える人もいるかと思います。袋や封筒に入れる、100均で売っているアクセサリーホルダーのようなものに入れる、瓶に入れる。いろいろとありますが、どんな形でも問題ないかと思いますが、子供に管理させることは忘れないようにしてください。たとえ間違ったり、うまくいかない時があっても、失敗ではなく学びとなりますから、親子で楽しくやってみましょう。瓶のように、透明な容器を貯金箱にすると、お金が見える化されるので、これもおすすめですね。貯金枠、ありがとう、プレゼント枠、自分枠の3つに分けて用意するのもいいですね。自分用に使いすぎていたら、そこだけ減っているので、子供も管理しやすいかと思います。お小遣いの企画、提案書を子供に作らせてみよう。
え?
お小遣いの与え方、管理方法、使い方などのルールを決めたら、定期的に、お小遣い会議、を開いて、見直す機会も作っていきましょう。子供の成長とともに、欲しいものも必要な額も、変わっていきます。定期的に見直すことで、お小遣いの意義も深まってきます。また、当初決めた方法でも、実際運用してみたら、なんか違うな。ちょっと厳しいかな、ということもあります。そういった方向性や感覚も修正が必要になります。お小遣いの金額アップを子供から要求されることもあるかと思います。その時は、お小遣いの提案書、企画書、を書いてもらいましょう。いくら増やしたいのか、その理由、原因、は何があるのか。現状の金額と増やした後の金額で、何が変わるのか。また金額を上げない場合、どう影響が出るのか。といったことを明確にした上で、親がいいよと言いたくなるような魅力的な内容にまとめて作ってもらいましょう。形式は何でも構いませんが、とにかく、親が納得するような、心が動くような説得力のある内容にまとめるのが目的です。例えば、高校生になったこの場合、部活動で交友関係が広がり、部活後に友達とファミレスに行く機会が増えるようになった。そのタイミングでお小遣いアップの要求があったとします。お小遣い提案書の作成を求めた場合、いくら増やしたいか。
2400円。
理由。友達と月3回ファミレスに行くようになった。影響。1回につき800円扱う。ファミレスに行けない場合、友達との付き合いに支障が出る。といったように、金額、理由、影響することを書いてもらうと、納得できるかと思います。もし金額アップに対して却下する場合でも、こちらも子供が納得できるような理由が必要となってきますので、安易に断ることはやめましょう。また、代替手段を提案することも必要になるかと思います。アルバイトをさせる、他に節約できるものはないか、など、家庭の事情を見ながら話し合って決めていきましょう。終わりに、家計簿の付け方については、大人でも難しく、専用の本まで売っていたりもします。それを子供に教えるのも大変なことだとは思いますが、将来的に家計を管理できなければお金の収支を把握することすらできなくなります。子供と一緒に楽しくお金を管理できる仕組み作りも重要となってきます。また、お小遣いについては、定期的に話し合いをして、金額や使い方について話し合っていきましょう。子供の成長に合わせたお小遣いを上げるためには必要なこととなります。